Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タイや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook、デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは。北海道や日本海側などを中心に寒波による悪天候が連日ニュースになっています。それにしても、この寒さの中、能登の地震による被害は、心が痛みます。被災で多くの住民の方々が困難を抱える中、偽の自衛官が能登の被災地をうろついて、詐欺を働いたり、期限切れの食料が大量に送られたり、あるいは高齢者が避難先で命を落とされたりといったニュースを見聞きして、心は冷え切ってしまいます。火事場泥棒という言葉があるくらいで、昔からこういった人たちはいたのでしょうけれども、人間の醜悪さには国境はないのだなと思います。もちろん物事のいい面を見ればいいのでしょうけれども、どうも性格なのでしょうか、どうしても物事のマイナス面が気になってしまいます。知人の上海の、有名な大学の中国人の先生は、ロックダウンの解除後、決して共産党の火を責めず、周りが悪口を言えば、悪口というか事実を述べるわけですけれども、その事実を言うとそうではないと、反論していました。こういったものも性格なのかもしれません。その知人は物事のいい面を見るようにしているのでしょう。特に最近では中国や共産党に対してネガティブなことを書いたり、あるいは言ったりしようものなら狂ったように攻撃してくる人間が多いように感じます。豊かになったはずなのに、つまり豊かになってある程度余裕が出てきたはずなのに、事実を指摘する勇気のある真の愛国的な行動を取る人、こういった人々は中国では少数派ですが、この少数派への不寛容が異常なほど強まっているというふうに感じます。このような不寛容さについて外交専門誌であるフォーリンポリシーという雑誌があるんですけれども、これのアジアエディターのジェームズ・パーマーという人はこんなふうに言っています。不公正な世界を前にした時、人間は精神的な防御機能として世の中は公平だと思い込もうとする。そして他人の苦しみを正当化する理由を探し、自分は大丈夫だと根拠もなく安心したくなる。つまり現状を変えられない自分の無力さを直視するよりも、今の秩序を公正なものとして受け入れて秩序に抗議する側を非難するというわけです。国は違っても急激に変動する現状に苛立ちながら、それを制御できない無力感を抱く人に対して不寛容 が蔓延する状況というのは、どこでも共通のようです。このパーマーさんの指摘を読んで、一旦はそんなものかとなんとなく分かったような気になったんですけれども、それはあくまで現状を分析したにすぎません。それによって状況が変わるわけではないことを思って、またまた暗くなってしまいました。やっぱりこうネガティブに考えてしまうのは私の性格のようです。さて、今回も中国のニュースについていくつかお話ししたいと思います。まずは中国政府が発表する統計数字の信憑性についてです。 5.2%、 これは中国の昨年の GDP の数字です。メディアでも大きく取り上げられていたのでご存知の方も多いと思います。でも中国国内の経済状況を見ていると、この数字が実態を反映した数字だとはとても思えません。不動産不況の程度や失業率、外国資本の流出の度合いや中国人富裕層の海外移民、海外移住による資産の流出、そして外資系企業の撤退、輸出入貿易額などなど、公式に発表されるさまざまなデータをもとより、中国国内で SNS に投稿されて、すぐに削除されてしまうような情報を見ていると、 5.2% はありえないと思わざるを得ません。特に地方政府の財政が逼迫していることが SNS の投稿記事からもよくわかります。例えば先日見た記事にはこんなのがありました。厚生省、これ日本の厚生省じゃなくて中国の厚生省ですね、江戸の向に西、方向の西ですね、厚生省の、政治や経済の中心である南省という場所や、あるいは山西省、山西ですね、山西省、第二の都市である大道、大きく同じという、場所などでは、地方政府の高官が収賄容疑か何かで捕まってしまって、以前、その高官が地位にいた時ですね、職位についていた時の、その政府のプロジェクトに参加した企業の社長が、次々に事情聴取という名目で拘束されている。ただし、高額な保釈金を支払えば自由の身になれるというのが、その記事の内容です。これに対して、関係者たちは次々に投稿をしています。例えば、お金を払わなければ1週間座ったままで、眠らせてもらえない、あるいは自由を買うために3000万元支払うしかない、彼らにはノルマがある、支払えばすぐに解放される、などなどですね。ちなみに3000万元というのは日本円で6億円です。もちろん、これが事実かどうかの確認はちょっとできないんですけれども、火のないところに煙は立たないって、こう言ってしまうと信憑性がガクンと落ちてしまうかもしれませんけれども、3000万元という金額はちょっと置いといてですね、共産党のこのような法律無視の荒業はこれまでもたくさんありましたし、もちろん今もあります。そして至るところで行われる常套手段の一つに過ぎません。地方政府にお金がないのは事実ですし、中央ですね、中央政府からも、いろいろプレッシャーを受けていますので、財政破綻を免れるためならおそらく、何でもやるはずです。話がちょっと逸れてしまいましたが、地方財政が逼迫していて破綻した地方政府もあるということです。これは一例に過ぎず、その他にもさまざまな経済指標が過去と比べて軒並みマイナスを示している中で、そのトータルとしての GDP が 5.2% のはずがありません。知り合いの中にはマイナスだよと、 一言で、まあ切り捨てる人もいます。また中国問題を研究する、まあ、著名な研究者にもですね、まあ、発表数字から 2-3% 引けば実態に近いのではないかという人もいます。また1月23日付のロイター通信は、中国経済統計改ざんの捜査処罰強化へ不正後立たずと題する記事を配信しました。その内容ですけれども、中国国家統計局は1月22日同国の経済統計の信頼性に疑念が浮上していることを受け、改ざん行為を行った当局者らを捜査し処罰すると発表したというものです。興味深いのはその次の内容です。国家統計局は声明で、ある高官の情報として、政府がこのところ統計の品質改善策を講じているにもかかわらず、当局者らによるデータ改ざんや統計作業への介入が後を絶たないと説明。改ざん行為を働いた場合、捜査され、発見され、処分される。容認はされないと強調した。とこのように書いた上で、記事は最後に、中国政府は景気鈍化の長期化に対する市場の懸念緩和に取り組んでいるが、同国の統計をめぐっては長らく信頼性が疑問視されてきたと結んでいます。信頼性への疑念が、まあ、あまりにも強くなっている。そのための、まあ、微方策に過ぎないことが、まあ、ここからよくわかります。共産党は国内ではこのような稚拙な対策を、まあ、しばしば行っています。でも幼稚であっても稚拙であっても、あるいは欠陥だらけであっても、中国国内ではこうした対策に文句を言う人がいない。そのためそのまま、まあ、対策政策が、通用しているわけですね。ですので、まあ、国外に対しても、まあ、同じような対策でしか対応できないのかと思われます。こうしたことをですね、見ていると、かつて鉄道の高架から転落した、中国式の新幹線、この事故を覚えていらっしゃる方いらっしゃいますでしょうか。以前もちょっとこのラジオで触れたんですけれども、その中国式新幹線を、政府はですね、事故の原因の調査をしないで、その翌日、事故の翌日には穴を掘って埋めようとした。こういう事故が、まあ、温州で起こったんですけども、この対応をですね、ちょっと思い出します。非常に稚拙、幼稚ですよね。中国共産党は今、経済状況に関して、学者やメディア、個人が何かを発表する場合、巧妙論でなければならないとしています。これについては、以前ちょっとお話ししました。巧妙というのは、まあ、つまり希望が持てるということです。事実であっても希望が持てないようなことや数字は出してはいけないということを、政府は言い始めました。でも中国についてさまざまな問題について多くを、まあ、見聞きしてきた人であれば、中国政府が発表するデータが事実であると考えるような、まあ、そういうお気楽な人はそれほどいないのではないかと思います。これまでもコロナウイルスによる死者の数や、あるいは自然災害等で亡くなった人の数などについては、政府が発表する数字を信じている人は中国国内でも多くないのではないかと思います。もちろん政府を信じたいと思っている人たちもいますから、そういう人たちは政府発表のデータを、まあ、信じればいいわけですけど、まあでもなんで信じられるのか、まあ、理解できません。そうした人たちの心の動きを制御している機能が、まあ、どのように作られてきたのか、 なぜ疑わないのか、どうして疑おうとしないのか、もちろんそこにはそれまでの教育とかですね、家庭環境とかいろんな複合的な要素があるのだとは思います。あるいは冒頭でご紹介したジェームズ・パーマーさんの分析にあるように、現状を変えられない自分の無力を直視するよりも、今の秩序を公正なものとして受け入れ、秩序に抗議する側を非難する方へ、頭が働くのかもしれません。さて、次の話題です。今中国ではあるテレビドラマが大ブームを巻き起こしています。昨年12月末から放送が始まったファンホアというタイトルの作品で、日本語にすると、咲き乱れる花とか様々な花となります。英語名では Blossoms Shanghai です。先ほどの中国のファンホアっていうのは、ファンはあの、茂るっていう感じですね。ホアっていうのはお花です。この作品は、金宇チャン、あの、金宇朝という作家の、同名作品ですね、同名小説をドラマ化したもので、舞台は1990年代初頭の上海です。90年代初頭の、大きく変化、発展しつつあった上海で、ある青年が、一攫千金を夢見て、ある老人の指南を受けて借金をして、初めて株を買うところからストーリーが始まります。その後、成功や失敗を繰り返して、時には陰謀などにも巻き込まれながら、経済界でのし上がっていくという内容です。実際に1990年に、上海証券取引所、深圳証券取引所が設立されて、株を買って大儲けした人や、不動産を購入してそれを転売することで、富豪になった人が、現れ始めた頃でした。私の義理の父も、この90年から株を買い始めて、儲けたお金で不動産を購入した口でした。その後は、儲けたり損したりと、その時々によって、浮き沈みがあったんですが、結局それほど大きな儲けはなかったようです。それでも、一時はですね、その義理の父から、資金を出せば倍にしてやると言われたこともありました。私は断りましたけども、そんなふうにして義理の父は亡くなる時まで株の売買を楽しんでいました。ドラマの方ですけども、上海出身の俳優が、上海語で演じるという点も、注目されていました。今上海の若い人、あるいは子どもたちは上海語を話せなくなっています。明治維新後の、日本と同じように、方言というのはネガティブなものとして捉えられて、発展にブレーキとなるものとの意識が、植え付け得られていました。そのため町の至るところに、あるいは学校の教室の壁などにですね、共通語を話そうという、看板とか張り紙が、ありました。このような中国政府の政策によって上海でも上海語が使える場が減ってしまい、その結果今では上海語が話せない上海人の子供が増えています。私の娘はほぼ上海語しか話さない義母、義父、彼女からすればおじいちゃんおばあちゃんですけれども、彼らとの、一緒の時間が長かったせいもあって、上海語を理解し話すこともある程度はできるんですけれども、それでも、娘の話す上海語は妻に言わせればなんとも奇妙な、可愛い上海語だそうです。ただし、そんなふうに言う妻も実はいわゆる正統的な上海語は、話せないそうで、共通語から単語を借りてこないと、表現できない、状況とかものがあるとも言っていました。またドラマは 当時の上海の街並みや社会を忠実に再現するため、数年前から資料調査とか、フィールドワークなどの、実地の調査が行われて、可能な限り当時の姿を復元したそうです。バンドですね、ワイタンと言ってますけど、バンドや、和平飯店、非常に有名な、上海で有名な老舗のホテルですけども、あるいは福州路、これは人民広場につながる、通じる、上海の本当に、なんていうかな、中心を横切る、通りですね。それから金港飯店、そしてガーデンホテルですね、花園飯店、これは日本の、ホテルオークラですか、が入ってますけども、今は、あるいは、甲賀路などといった場所で撮影が行われて、テレビを見ている人たちはですね、90年代の中国を、強烈に感じることができます。こうした場所を訪れに来る旅行客も、増えているということです。例えば和平飯店の、英国式イギリス式のスイートルームは1泊16,800元、日本円でいうと33万6,000円だそうですけども、この部屋今予約がもう取れない状況だそうです。あるいは旅行会社の、シートリップによると、上海の個人旅行の予約数は前年同期比で 75% 増、団体旅行も同じように 30% 増だといいます。私自身は実はこのドラマまだ見てないんですけれども、私の妻がハマってしまったんですね。それでぜひ見てみてほしいと、関連の、記事も送ってくれて、こんな文面も送ってくれました。彼女は、あの当時のことがとても懐かしく思い出される、あの時代は本当に良かったといったことを書いていました。私自身も実は88年の9月から89年の天安門事件が起こる6月の4日まで、中国にいました。時間的にはまだ90年代には入っていないんですけれども、そのほんの少し手前で上海を、体感はしています。ただし、私が上海にいた日はちょうど天安門事件が起こった日で、バンド沿いですね、歩いていたんですけれども、たくさんの人が何箇所かでですね、たくさんの場所で、塊になってですね、何かを議論しているんですね。で、何だろうと思って近寄ろうとすると、高齢の女性に声をかけられて、近寄ってはダメだと、離れなさいと、非常に緊張した様子で悟されたので、素直に、その場を離れました。でその時、ちょっと目を開けるとですね、目の前にそのどっしりとした石造りの和平飯店がありました。でも私の頭に残っているのは、横倒しになったバスの姿と、あちらこちらでできている人だかりですね。そして私に声をかけてくれた、あの女性の緊張した様子だけです。ですので上海という街を、人民広場とか、上海の中心ですね、起点となる場所ですけども、人民広場や、バンドを中心に歩いて回って、しっかりと、体感肌で感じることができたのは、それより前の87年の夏の上海ということになります。このドラマで描かれた上海と、そして87年の上海、そして今の上海と、どこがどう違っていて、どこが同じなのか、これから実際にドラマを見て比べてみたいと思っています。ここでちょっとドラマを見た上海の50代の男性の声を、中国事情に詳しい、ジャーナリストの中島めぐみさんの書かれた記事からちょっと引用させていただきます。上海に住む男性はドラマの魅力についてこんなふうに話しています。90年代は自分の20代とイコールなんです。 中国はまだ貧しくて自分も貧しかったけれど、周囲の人も皆貧しく平等だった。いつか成功したいという夢や希望に満ち溢れていた時代でした。まさに主人公のように、自分は主人公のような貪欲でリスキーな生き方はできなかったけれど、あの時ああいう人がいた、株で儲けた人がいたという記憶は残っていて、その後自分の身近なところにも大金持ちにとなって今は海外に住んでいる人や、貧乏になってどん底に落ちた人がいる、栄枯盛衰といった感じ、そういう中国を象徴する一つの時代がドラマの中で再現されていたことが大きな感銘を受けた理由ですね。まあ以上です、引用は。で、筆者の中島めぐみさんは、この感想文、感想に、続けてですね、でもそれだけでは中国でここまでの大ヒットにはつながらないのでは、と、まあ、疑問を差し挟んでいます。そして記事の最後を、先ほどの男性とは別の上海在住の女性のこんな一言でまとめています。やはりあの華々しく躍進した中国と今の中国があまりにも違いすぎるという点、その対比で、あの時代は良かった、それに比べて今の中国は夢や希望が持てる国なのかという気持ちになっている人が多く、考えさせられることを多く含んでいる秀逸なドラマだからではないでしょうか。私の妻もこの意見には、強く賛成、あるいは共感します。なぜ上海、あるいは、中国は今のような状況になってしまったのでしょうかと、まあ、疑問形にして、ごまかして終わろうと思ったんですけども、ちょっとこれ良くないですよね。というのも、私にはある程度その答えが分かっています。もちろんある程度ですけども、そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんにもある程度お分かりいただけていると思います。ですので、その答えについて、その問いについてですね、改めて考えなければならないのは、本当は私たちではなく中国の人々なんですよね。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。インフルエンザやコロナの新株による感染が増えているようです。皆さん、どうぞくれぐれもご自愛ください。この番組は、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト、塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターが、あなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Listen.
can see you. Don't you know, baby, you've got too many choices.
Now
you know everything,
so
check it